みんな走ってる？どうも、健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかを喋ってます。本編と合わせて聞いてもらえると嬉しいです。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は10月の27日の木曜日です。今日も朝撮りなんですけども、昨日ですね、太蔵さんが、我が家に遊びに来てくださって、で太蔵さんがぜひ、BC エクササイズしたいということで、僕も在宅勤務で家にいたので、2時間ほど一緒に、やったんですけども、その模様は昨日の、デイリーで喋ってますんで、よかったら聞いてください。でね、今週末僕100キロのトレイルのレースが、あるんですよ。ベアートレイルっていう、アメリカのちゃいますよ、ベルギーとオランダの国境のとこで、昔住んでたマーストリヒトっていうところの近くであるんですけど、で、それの100キロの、グリズリー100っていう部門に出るんですけど、クマ出んのかな、出んよ。で、そう。で、調整してた、してたんですよ。ね。で、昨日、太蔵さんと BC エクササイズいろいろやってて、で、こう、ちょいちょいこう、ね、太蔵さん、まず基本を、やってもらって、基本の動き、エクササイズ教えてたんですけど、太蔵さんにね。で、いや、この3点倒立って何？って聞かれて、つい調子乗って、3点倒立ってこうやるんすよっつって、まだまだそんなのまだ基本ですらないやつを、見せたがりなんでやったんですよ。で、3点倒立って頭を地面につけて、もちろん痛いんで、なんか、敷物引いてですね、その上に頭を置いつけて、で両手を支えにして、普通倒立って手だけで立つじゃないですか。それを頭と両手を軸にして支え、3点ですね、両手と頭を3点を軸にして倒立する。それをやって、でブレイクダンスみたいに両足をコンパスみたいに反対、なんていうの、違う方向に開いてね、でそれを足をぐるっと回転させるみたいな、そういうエクササイズがあるんですけど、それを久しぶりにやったら、なんか途中で変な形でバランス崩してこけちゃったんですよ。こけたのが、なんていうの、でんぐり返りみたいな感じでゴロンって倒れたんですけど、なんかその時に腰に違和感感じて、久しぶりにやっちゃったかもみたいな。よう考えて、今までこう3点倒立やった時って、そう、なんかね、何回かやったことあるんですよ、その変な違和感を。毎回じゃないですけどね。で、本当今まで最近3点倒立やってなかったんで、なんで昨日やったんかなみたいな。なんか今日はだいぶマシになりましたけど、ね、昨日あんな偉そうになんか、基本の立ち方がとか言ってたんですが、なんか自分が調子乗って、なんかちょっと腰に違和感があります。ただ今朝も走れたんで、大丈夫かなと思ってるんですけども、はい、それこそ BC エクササイズして、はい、体を整えて直したいと思います。今朝はもう2日前ということで、ほんまは走る気なかったんですけど、休息日に、の予定やったんですけど、ヘッドライトか、はい、ヘッデンを新しくこの間ペツルの買ったんで、何だっけ、ズイフト RL やったっけ、ちょっと今すぐ名前が出てこないんですけども、買ったので、よう考えたら買ったけど箱から出してなかったので、朝ね、もう朝ラン、6時ぐらいに出るんですけど、真っ暗なわけですよ、外が。だいたい8時ぐらいまで火出ないんで、そう、ヘッデンをね、試しに使って、いや、やっぱりいいですね、ペツル。これ買ったのはガチョウさんの、ラジオ聴 聞いてて、まあ、おすすめ3つ紹介されてたんですけど、その中でどれや、そのうち1つはどうやったかな、まあ、日本の、メーカーなんで、ちょっとドイツでは買えなくて売ってなくて、でそうレッドレンズやったっけと、このペツルと迷って、まあ、結局ペツルにしたんですけども、はい、すごいいいですね。やっぱり今まで使ってたやつよりも断然良くて、てか今まではモンベルのなんか3,000円ぐらいのすごい安いやつとハンドライトやったんで、まあね、やっと本格的なの買ったっていうちゃんと、はい、感じです。いかに夜走ってないかっていうのがね、レースの時ぐらいしか使わないですからねって。まあでもドイツ来たらその朝早くがもう真っ暗なんで、朝ランの時にも、まあ、朝6時とかでも、ヘッデンかもしくは胸に、ライトつけて走らないとちょっとやばいのでつけてます。そう、今日はちょっと装備品の話もしたいなと思ってて、まあそうドイツで朝ランしてる時に つけてんのが、まあ、そんなペツルまではね、しなくても、そのデカトロンで、売ってたなんていうかな、タスキ掛けっていうんですか、肩にタスキ掛けして胸の前でピカピカ、ピカピカとかピカッと光るねライトが、ランニング用のライトがあるんですけど、それを、今年は買って朝ランの時に、使ってます。で、何倍やったっけ、3,000円ぐらいやったかな、そんなに高くなかったと思うんですけど、キップランランニング胸部ライト、これ日本でも売ってますね。日本やと9900円もするの、マジで。で今セールで7890円になってますけど、これ同じなのかな、ちょっとでもなんか日本製のやつも良さげな、一緒かな、ちょっとわからないですけども、同じようなやつが、あでも日本製のこの僕が言うたやつは日本のサイトに載ってるやつはもう一個いいやつですね。ワンスイッチとかすごい押しやすそうですね。はい、900ルーメン、ああこれいい、こっちの方がいいやん、まあ高いけど、まあはい、これの多分1個前のやつかな、僕使ってるの、キップランのランニング胸部ライトっていうのをまあ使ってるんですけど、これすごくいいです。というのは初めはなんかちょっと違和感あったんですけど、全然こう、なんで違和感あったかというと、多分 T シャツの上からつけてたから変な感じだったんやけど、もうね今やと朝涼しいっていうか寒いぐらいなんで、吐く息白いし、なんですか、ウィンドシェル羽織ってその上からつけてたら全然なんか邪魔にならないし、うまくできてるなと。で後ろも赤いなんていうんだろう、後ろから来た人にも知らせられるように赤いテールランプじゃないけどみたいな感じで赤いライトがつくんですよ。それは点滅する感じでつくので、暗い中走ってでも全然いけるし、でライトも結構明るいんですよね。僕の使ってるのは900ルーメンもないと思うんだけど、はい、それでも十分照らせるので、ヘッデンなしでこれ単独で十分走れてます。でから、そうですね、ま、これやってないと、特に僕がいつも走ってるドイツのライン川沿いって自転車が、自転車通勤されてる人してる人がねガンガン来るの で自転車道と、まあ、歩道分かれてるとこが多いんですけど、まあ、一緒のとこもあって、でそういう時にやっぱ自転車に突っ込んでこられたり、あとは日本も最近増えてきたと思うんですけど、なんていうのスケーターっていうの、キック、なんでやろう、 なんかあるじゃないですか、あの、ハンドルだけついててスケーターみたいな、なんやろ、スケボーになんか棒ついてる、ハンドルと棒ついてるみたいなやつ、あれなんていうの、キックボード、分からんけど、なんていうんやろ、あれの電動のやつですよね、電動キックボードでいいんかな、スクーター、スクーターちゃうし、キックボードですね、電動キックボードは、まあ、ヨーロッパももうあのアプリとかクレジットカードですぐ借りれるので、ああいうのがね、夜中とか朝一でも突っ込んでくるんですよね。で、怖いんで、あの、やっぱライトはつけといた方がええなぁと、はい、いうので使ってます。うん。でから、まあ、最近、あの、買ったものとしては、もう一個は、あの、ポラールの、何やったっけ、ポラールバリティセンス？ベリティセンスっていうの？あの腕で心拍数を測る、光学式の心拍センサーを買いました。で、今まではあの、ポラールの H10 ですね、胸ベルトを使ってたんだけど、まあ、あのツイッターで、いつも聞いてくださってる阿部さんが、このベリティセンスもいいですよっておすすめしてくださったんで買ってみました。で、あの特になんか、うん、時々ポラールの H10 がすごい、あの変な、お化け心拍を出すことがあって、まあ、たまになんですけど、で、まあ、あの買って1年ぐらい経ったんで、まあ、そういうのもしゃあないかなとは思ってたんですが、あとはレース中、特に100キロ超えるウルトラとか、この間の24時間なんか長い時間のレースで胸ベルトするとやっぱこうだんだん鬱陶しになってくるんですよね、長い時間やってると。で、やっぱりあのウルトラのねレースだと、なるべくなんかこう些細なことでも削っていきたいので、で、なんかないかなと思ってたら、このベリティセンス勧めてもらったんで、使ってます。1ヶ月ぐらい使ってるんですけど、あのまあなんやろ、エアロビックインターバルとか、こう心拍をちゃんと取りたい時のトレーニングは胸ベルトを使ってて、で、あの MAF 走とか、森で、トレイルする時とか、ちょっと長めに走る時なんかはもうあのベリティセンス使ってます。はい、っていうのは、まあそこまで心拍を細かくっていうよりは、あの心拍を、まあ、とりあえず取りたいっていう。で、そんなにね、胸ベルトと大きな差はないなと、時計ほど。で、特にね、カロスの、ペース2も、なんだっけ、ベルティックスか、も、心拍計はね、カロスの、時計の心拍計は、僕、あんまり信用しないですよ。うん。なんか、感覚と表示される数字が、ちょっと乖離してる気がして。なので、まあどっちかですね、まあポラールの H10 の胸ベルトかベリティセンス、どっちかをつけて、うん、コネクトして、やってます。このベリティセンスなんですけど、持ってる人はあのぜひ教えてもらいたいんですけど、ツイッターとかでコメントしてほしいんですけど、どこにつけてます？僕はじめはあの上腕肘と肩の間のあの力こぶのところにつけてたんですが、どうも走ってるとなんか、うん、何やろ、血が止まってきてるみたいな、いや止まってないですけどね、でもそんななんか窮屈さを感じるようになってきて、で、この間からあの前腕、あの肘と手のひらの間の、まあ、前腕の方に変えてみたんですよ。で、まあ腕、何やろ、ほんまにもう肘の、近くのところに変えたら全然邪魔じゃないし、まあこれ人によると思うんですけど、その感じ方、うん、僕は前腕がいいなと思って、はい、まあ、これあれなんですよね、あの、バンド以外にも外してあの一緒についている器具使うと、水中メガネとかにも、つけて、ゴーグルにつけて、あの水中メガネって言わへんのか、ゴーグル、何でも横文字やな、ゴーグルにつけて、水泳してる時も脈取れる ていう、うん、心拍取れるっていう、脈じゃないな、心拍か、測れるっていう、あの優れものなんですよね。で、あの30時間まで対応なんで、まあ100キロのレースぐらいだったら全然問題ないし、うん、あのこれいいですよ、おすすめです。はい、まあ、胸ベルトほど正確なのかどうかは、まあ光学式だからどうなんかなっていうところはあるけど、全然問題なく、はい、やってます。アームバンドも洗濯機対応してるし、まあ、僕は手洗いで、はい、あの洗ってますけども、うん、すごくおすすめです。アプリにも対応してるんですが、もうめんどくさいからアプリはまだ使ってないですね。ポラルフローと連動してなんかいろいろ見れるみたいなんですけど、今のとこまだ、はい、せっかく買ったけど、あのなんや、うん、あれですね心拍計測のみしか、活用してません。はい、まあ、そんな感じで、あと2日ですね、調整続けていきたいと思います。今日はあのなんやろ、そうですね、あのペツルの、スイフト RL 良かったよっていうのと、でからあのデカトロンの、胸ベル、胸ランプか、胸ライトを最近、まあ、サラネ使ってるっていう話、それから、まあ、ポラールのベリティセンスおすすめですっていうことを話しました。はい、コメントとか、質問等あれば Google フォームまたは Twitter でハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。はい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。もうちょっとで週末ですね。はい、皆さん、まあ明日一日頑張って、素敵な週末を迎えましょう。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕のあの親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ、あの昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっておりまして、まあ、あの駒川でね、やってるということで、駒川東屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、あの、この駒川東屋に、噛んだ、駒川東屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手にあの息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川東屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、なんかあの、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川東屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、まあ、あの、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ、ね、茹でたパスタにこの松葉塩吹きと、梅干し、そして、ネギをあえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ、美味しいです。それから、大阪言うたら、まったけ昆布。はい。しののめという、まったけ昆布があるんですが、もう本当にあの、でっかい、松茸の、佃煮がですね、入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、松茸の佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、
まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、あの弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、まったけ昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、もうあの、駒川住まいの三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、あの、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、あの、これはちょっとけどですね、もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ、もうこれもあの、おにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にあの、お弁当に使える、ま、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ、言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。まあ、あの、鍋だけちゃいますよね。汁物なんかにも。ぜひぜひ使ってもらえます。うちのだし昆布は、あの、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、あの、使ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけると、ありがたいです。はい。まあ、これは、あの、こう、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっとあの、3センチか4センチぐらいの、長さに、ハサミでカットして、で、何？麦茶とか、あの、作る用のあの、容器に、だし昆布入れて、で、あの、水張っといてもらうと、昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もうあの、料理の時にそのまま使ったり、あとは、あの、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む。朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ普段の飲む用の水として使ってもらうと、まああの、昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい。ぜひですね、私のささやかな親孝行に、ね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。